現在、6人の方々が私立礼拝の総額を担当してくださっておられます。本当にお一人お一人が大変なご準備、練習を重ねて、そしてこの礼拝に、総額のご奉仕に臨んでおられます。とても感謝ですね。で、この度、新たに木山田麻弥子姉妹が4年半ぶりかと思いますが、またここに復帰してくださいまして、共に6人の方々が順次、尊いご奉仕を捧げていてくださることを本当に感謝しております。で、先週に続いて使徒の働き一章後半の御言葉に信仰の目を向けてまいりましょう。紀元後30年初夏のこと、死者の中からよみがえられた復活の主イエス様は弟子たちにこう仰せられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです、と仰せられました。そう仰せられ、イエス様は弟子たちの見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。主イエス様の昇天は確かに弟子たちにとって不思議な出来事でした。しかし彼らはいつまでもそこに佇んでいるわけにはいきませんでした。彼らはイエス様のご命令に従ってオリーブ山からエルサレムの町に帰り、泊まっている家の屋上の部屋に上がって、皆心を一つにして祈りに専心していきました。この使徒の働き一章十三節の泊まっている屋上の部屋とは、おそらくイエス様が弟子たちと最後の晩餐をされたところで、弟子たちはそれ以来そこによく集まっていたことでしょう。その家はおそらくマルコの母マリアの家であったものと思われます。その祈祷会に集まっていたのは、イスカリオテのユダを除く11人の弟子たちと女たちや、イエス様の母マリアおよびイエス様の兄弟たちでした。この一章十四節に記されているイエス様の兄弟たちとは、ヤコブ、ユダ、ヨセ、シモン、妹たちのことで、彼らはイエス様の在世中はイエス様が救い主キリストであられることを信じることができませんでしたが、イエス様の十字架死と死からのご復活を目の当たりにして、信じないものから信じるものへと変えられていったものと思われます。ですから家族が救われるには時があるようですね。これらの人々は心を合わせて祈りに専心するうちに、それまで目まぐるしく体験した一連の出来事、イエス様の十字架死と死からのご復活、復活後の40日、そして昇天に至るまでの数々の出来事を思い出していったことでしょう。そしてそれらの過ぎ去ったことごとの中に、いろんな場面が思わゆく、また気まずく、痛みや苦しみや罪責感を伴って思い出されたことでありましょう。あの日、あの時、ペテロが、イエス様の筆頭弟子であったペテロが、なんとイエス様を三度も否定したこと、その時のイエス様のペテロに向けられたあの眼差し、イスカリオテのユダがイエス様に背き、群れから脱落してイエス様を銀貨30枚を持ってユダヤ教当局者たちに売り渡してしまったこと、 イエス様が捕らえられた時、マルコとおぼしき一人の青年が命惜しさに雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げ出したこと、また他の弟子たちも互いに足を引っ張り合い抜け駆けを考えて疑心暗鬼に陥っていたこと、トマスがイエス様の手と脇腹の傷跡を触ってみなければ決して決して信じないと言い張って疑ったこと、ガリレア湖でイエス様がいたさにペテロが船の中からドボンと飛び込んで岸辺に向かって泳いだことや、闇がらの主イエス様にあなたは私を愛しますかと三度も問われたこと、多くの挫折と失敗のあったエルサレム、しかし弟子たちはそのエルサレムを離れないで一つところで祈りに専心していったのです。それの過ぎ越し方をまざまざと思い出しながら弟子たちは心からの悔い改めの涙を持って懐かしいイエス様を救い主と信じ告白申し上げ切なる祈りを捧げていったことでありましょう。聖霊があなた方のように臨むとき、あなた方は力を受けます。そして私の証人となるとの約束を信じてひたすら聖霊を待ち望む祈りを捧げていったのでした。使徒の働き一章十五節を見ますと、その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたがと言われています。祈りの輪は日を重ねるごとに増し加えられているき、数日のうちに120名ほどになっていったのです。そのような祈りの機運の高まりの中にペテロが立って一章十六節においてこう言いました。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊が旅での口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでしたとペテロは申し述べました。一人の仲間の裏切り、それは群れ全体に深い痛手と挫折感をもたらしますが、その破れ口から目をそらさず、今ペテロは立ち上がってまずその修復に乗り出そうとしているのですね。これは新たに教会が誕生するにあたっての陣痛にも似た祈りによる備えでありました。ペテロは立ち上がり、霊的な洞察力を持って旧約聖書の詩編の御言葉からイスカリオテのユダの裏切りについて説明していきます。ペテロによると、ユダの裏切りは偶然の突発的な出来事ではなく、この一章十六節にありますように、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉の成就なのだというのです。そのイスカリオテのユダはカリオテ出身の人ということで、都会出身の人という意味を持つ名前です。他の弟子たちがガリレアの田舎での人たちだったのに対して、ユダだけはなんとなく都会的なセンスを持ち合わせていたようですね。しかし彼が生まれた時、彼もまたごく普通の子供だったでありましょう。他の子供と比べて特別変わったところもなく、聖書の誠の神様を教えられ、霊的問題にも関心を持つようになったと推測されます。それを後にナザレの預言者イエス・キリストに従っていったことからも伺われます。つまり彼は決して生まれながらの悪人でもなく、悪人となるために生まれてきた人間でもありませんでした。ただ彼にはいくつかの優れた特性もあったようです。それは彼が主イエス様と弟子たち一行の会計係を任されていたことからも 押し量ることができるでありましょう。会計係にはうってつけと思われる主税人マタイがイエス様の弟子たちの中にいたにもかかわらず、そのマタイを差し置いてユダは会計係を任されていたわけですね。ところがその会計係の働きの中で彼はサタンの罠にはまり、ついつい使い込みをしてしまったようです。イエス様の十二弟子の中の一人ヨハネは、ヨハネの福音書においてそのユダについて、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたとヨハネの福音書12章6節において証言しています。旧約聖書の箴言に、裏切り者は自分の欲によって捕らえられると言われています。また金銭を愛することがあらゆる悪の根であると、新約聖書のテモテへの手紙第1 6章10節に言われています。その貪欲ということがユダの裏切りの動機の一つと考えられます。またユダが頭に描いていた、夢に描いていた理想国家と、イエス様が現実に語られた神の国とのギャップのための幻滅から、主イエス様の末路を見越してユダが寝返ったのだと、そのように推測もされます。それらの誘因に加えて、ユダを裏切りへと駆り立てたのは、あの受難週の一日、イエス様がサラートに侵された人、シモンの家で食事についておられた時、一人の貧しい婦人がナルドの香油の壺を割って注ぎかけていった時の弟子たちとイエス様とのやり取りに端を発しているのではないかとも推測されます。その一人の婦人の行動に対して、イスカリオテのユダがまず、何のためにこんな無駄なことをするのか、この行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかと言い出したようですね。彼は密かに使い込みをしていて、その穴埋めになったのに、そんな思いもその言葉の行間に含まれているのではないかと思われます。また他の弟子たちも合理的な判断から、本当に貧しい人々への施しの方が良いと思ったので、そのユダの意見に賛成し、その婦人に対して憤慨し非難したと推測できます。しかしその時イエス様は、そのユダたちの非難を誤った非難としてたしなめられました。そのままさせておきなさい、この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのですと、そう言ってイエス様は愚かにも見えるその婦人の行いを称賛なさいました。それに対してユダは、貧しい人たちに施しをすべきだという自分の主張をイエス様から退けられたので、イエス様に反感を抱き、この後に及んで期待を裏切られたという思いでイエス様のもとを去っていったのではないでしょうか。そしてついに奴隷一人分の値段に相当する金貨30枚と引き換えに、イエス様をユダヤ教当局者たちの手に売り渡してしまったのです。そのユダの裏切りを一口で言うと、ユダにサタンが入ったと聖書は記していますが、ユダは十字架にかかられるイエス様に失望したようです。イエス様の十字架を蔑み拒んだのですね。その結果ユダはこの使徒の働き1章18節と19節に記されているような痛ましい死を遂げるに至ったのです。ところで、主様の十字架を目前にしてサタンが働きかけたのは、一人ユダだけではありませんでした。今屋上の間の一室で立ち上がって話しているペテロ、 その人自身においてもサタンはこれまでも激しく巧妙に働きかけてきていたのです。あの十字架にかかられる前夜、イエス様はサタンの働きを察知しておられ、あの最後の晩餐の席上、ペテロをはじめとする弟子たちに前もって次のように警告なさっておられます。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。そのようにイエス様はご自分の受難の時が、弟子たちの信仰もふるいにかけられる時であると言われたのです。昔ユダヤで農夫は打楽器で麦をふるいにかけ、風の吹くところでもみ殻と麦壺を開ける作業をしました。そのように聖書ではふるいにかけるとは、真の信仰者と偽りの信仰者が分けられる裁きの比喩として語られています。ユダはそのふるい分けでサタンの掌中に陥って身を滅ぼすに至りました。ペテロもこれまで何度も試みに遭いました。あの大祭司カヤパの家の中庭でペテロはサタンの試みに屈し、三度イエス様を否定するに至りました。するとペテロの言葉に追い打ちをかけるようにニワトリが鳴いたのです。とその時イエス様が振り向いてペテロを見つめられたのです。そのイエス様の深い慈しみの眼差しがペテロの心に届いたのです。ペテロは、今日ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言われたイエス様のお言葉を思い出し、中庭から転がるように出て激しく身を震わせながら泣いたのでした。ペテロはその時本当に自分の弱さ、罪深さを思い知らされたことでしょう。そして悔い改めの涙を流したのです。悔い改めはイエス・キリストの十字架に基づいた神様の御心に沿った悲しみであって、人をして救いに導くものです。しかし後悔はイエス様抜きのこのような悲しみであり、死を来たらせるものです。悔い改めは私たちに自分の罪を嫌悪させ、同時に救い主イエス様を愛するように導きます。悔い改める者の傍らにはイエス様がおられるんですね。しかし後悔は自分自身を嫌悪させ、自分自身を傷つけるところの行き止まりの道です。ユダは自らの犯した罪をイエス様のもとに取って返して、悔い改めることなく後悔したにとどまったゆえに、罪を許されることなく自らの手で自らの命を絶つに至ったのでした。もしあの日あの時ユダがペテロのように、またあの十字架上の一人の死刑囚のように謙遜と勇気を奮い起こして、涙のあふれる目をイエス様に向けることができたとするならば、ユダもまた許しの恵みに預かることが導かれたでありましょう。それまでペテロも何度かふるいにかけられましたが、その都度深くイエス様を愛するものとされていきました。イエス様はあらかじめそんな弱く脆くずるくてだらしないそんなペテロに、シモン、シモン、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと仰せられたのですね。イエス様の御目にはそんな 敗だらけの弱いペテロの向こうに、後の日のペテロの姿が重なって見えていたのでありましょう。イエス様はペテロのみならず私たちをもしばしば弱さや失敗、苦しみを通して砕き鍛えて、主イエスキリストの証人として養い育ててくださいます。ですから自らの弱さや失敗、愚かさ、罪深さを認めて、私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかり、取りなしになってくださるイエス様の身元に立ち返り、アーメン、主よ、あなたを愛しますとの信仰による愛の応答をイエス様にお捧げさせていただきましょう。今ペテロはイエス様の御言葉通りに立ち直って兄弟たちを力づけ、復活の主イエス様を証しする人へと変えられつつあります。再びお手元の使徒の働き一章16節を見ますとペテロは立ち上がってこう宣言していきました。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。飛んで20節を見ますと、詩編にはこう書いてあります。彼の宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、また彼の務めは他の人が取るように。ですから主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。ペテロは自らのこれまでの失敗を、痛みを持って自覚するとともに、そのユダの裏切りがどれほど深い痛手と挫折感を群れ全体にもたらしたかをよく知っていました。だからこそその破れ口から目を覚めることなく、その破れ口から目を背けることなく、その大きな痛手を修復し、一人の使徒の賭けを補充することを主から示され、立ち上がって提案しているのですね。一人が賭けること、それは群れ全体の大きな痛みとなります。私たちの体はとても敏感で、足の小指が怪我をしただけでもまっすぐに歩くことができにくくなりますし、胃がしくしくと痛み始めたりすれば食欲が落ちてきますよね。私たちは生身の体ですから、時に思いもよらない病気にかかることがありましょう。で、私たちが病気になるということは、私たちの体全体が頭の先から足のつま先まで病気になることではなくて、どこか一部の機能に変調をきたすことに他ならないわけですよね。同じようにイエス様の身からとなる教会も、もし一人の人が傷んでいるなら、一人の人が病んでいるなら、それでイエス様の命の交わりに支障が生じてしまいかねませんね。まさに一人が全体であり、一人一人の方々が霊肉ともに健やかでいることが群れ全体の健康に影響を及ぼすんですよね。ですから私一人ぐらいいなくてもなんと言ってはいけません。教会の頭でられるイエス様にとっては、ご自分が命を捨てて愛された皆さんお一人一人がここに共におられることがとても大切なんですよね。さてペテロの提言により、エルサレムの町の泊まっている家の屋上の間に集まって祈りに専念していた弟子たちは、ユダに代わる使徒職を継ぐ人を補充することにしました。ヨハネのバプテスマから始まって 天に上げられる日までのイエス様のご生涯の間、いつも行動を共にしてきた弟子たちの中から一人の人が新たにイエス・キリストの証人、イエス・キリストの復活の証人として立てられることになりました。イエス・キリスト様と3年間寝食を共にしてきた弟子たちの中から責任を持って復活の証人となるべき人が立てられることになったわけですね。そして1章23節以降に記されていますように2人の候補者の名が挙げられ、すべての人の心をご存知である主よ、この2人のうちあなたがお選びになった1人をお示しください。ユダが自分の場所へ行くために離れてしまったこの奉仕の場、使徒職に就くためですと祈ってくじを引いたところ、マッティアという人が使徒職の一員に加わられることになったのです。こんな重大なことをくじ引きなんてと思えないでもありません。しかしまだ御霊なるご聖霊様が弟子たちの上に注がれる前でしたし、くじは膝に投げられるが、くじは膝に投げられるが、その全ての決定は主から来るという箴言16章33節の御言葉による信仰に立って、そのような方法が取られたのでしょう。そうして心を合わせて祈り、その結果を全て主なる神様の御手にお委ね申し上げていきました。こうして弟子たちは心を合わせて祈りに専念し、群れの欠員を補充し、さらに祈って御霊なるご聖霊様が注がれるのを待ち望んでいったのです。3日たち4日たち5日たち7日たち、けれども何も変わったところはありません。それは弟子たちの信仰が試される期間であったのでしょう。しかしとにかくペテロたちは群れを立て直し、祈りに打ち込み前進していきました。そのような信仰と服従に基づく熱心な祈りに神様が応えてくださらないはずがありませんね。エルサレムの初めの教会はそのようなまさに海の苦しみにも似た祈りのうちに誕生していったのです。私たち北新潟キリスト教会においても心を合わせた友なる祈りのうちに、北新潟とその周辺の方々への福音宣教の技が導かれますよう、ご聖霊の注がれるのを待ち望んでまいりましょう。あと40日ぐらいのうちの6月25日私立の午後に、3年ぶりでしょうかね、3年半ぶりかな、チャペルコンサートがここで行われる予定ですね。本当に祈りつつ、またよく話し合って準備をして役割分担を決めて、そして本当に教会の皆様お一人お一人が恵まれますとともに、恵みのひととき、教会の皆様お一人お一人の恵みのひとときであるとともに、またこの地域の方々やご家族、また知人友人お一人お一人の方々の恵みのとき、イエス様を明かしさせていただくそのような時として、共にその恵みの時を共有させていただけたらなぁと願ってやみません。天から千に、千から面に、御言葉の種まきの技が共に導かれますよう祈り待ち望んでまいりましょう。一言祈ります。主イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を褒めたたえ申し上げます。今病を受けて入院しておられる方、また術後のリハビリに励んでおられる方、お一人お一人が 命への回復に導かれますようお祈り申し上げます。またあなたの身元に栄光が、地に平和が、世界の紛争の地に平和がもたらされますように。あと40日ほど後にチャペルコンサートを3年半ぶりに教会で行う予定です。祈りつつ備えをし、イエス様を人々に明かしさせていただく、また教会の皆様にとっても恵みの時とさせていただくチャペルコンサートとならせていただけますように。愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。